5章の一節、5章の一節、これはアダムの歴史の記録である。このアダムの歴史というのは、アダムには2人の子供、主な子供2人いました。アダム、そしてカイン、そしてずっとレメクという神から離れた人たちでした。神から離れた人たち、そしてここに世というものが誕生したわけです。神の支配を排除した世界、人間の支配です。そして一方において神様はもう一つの家系を作られました。それが今日見るところです。神は人を創造されたとき、神に似せて彼を作られた。すなわち自由意志です。自由に神様を信頼し、そして自由に共に歩んでいくという自由意志を与えられた。そして男と女とに作られ、彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福し、この祝福っていうのは二重の意味があります。その人たちを見て神が喜ぶということ、そしてもう一つはその人たちが喜ぶということです。しかし神様は人間を作って、神様は彼らを見たときに神様がまず喜ばれたんです。そしてそれを見て人間が喜んだ。言い換えると、神と人は共に歩んでいた、同じ価値観の中で歩んでいたと言われています。そしてその名を人、土から作られたので土、アダマ、これは赤い、これはイスラエル周辺にある土です。サラサラの土、それは赤っぽいんです。ですから人、土から作られたので人と呼ばれた。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。これがカインと、もう一つのアベル。アベルは殺されました、カイン。ですから神様もう一人のセツを与えられ、家系を作られました。アダムはセツを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。セツは105年生きてエノシを産んだ。この人が死の皆によって祈るようになりました。セツはエノシを産んで後807年生き、息子娘たちを産んだ。セツの一生は912年であった。こうして彼は死んだ。エノシは90年生きてケナンを産んだ。エノシはケナンを産んで後815年生き、息子娘たちを産んだ。エノシの一生は905年であった。こうして彼は死んだ。横山幹雄先生はこの箇所を一行詞に表すとき、生きて産んで死んだ、生きて産んで死んだ。すなわち人間というものがどのようなものなのか、もう一度そのことを意識して、12節以降を読むと、ケナンは70年生きてマハラエルを産んだ。ケナンはマハラエルを産んで後840年生き、息子娘たちを産んだ。ケナンの一生は910年であった。こうして彼は死んだ。マハラエルは65年生きてエレデを産んだ。マハラエルはエレデを産んで後830年生き、息子娘たちを産んだ。マハラエルの一生は895年であった。こうして彼は死んだ。エレデは162年生きてエノクを産んだ。エレデはエノクを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。エレデの一生は962年であった。こうして彼は死んだ。人間の一生を表すならば、生まれ、産んで、死んだ。これが全てだと聖書は言います。しかしこれは堕落した人間、神から離れた、神を見上げているけれども、そこにまたこの悲惨というものが存在するんだということを聖書は私たちに言います。そしてこの箇所を読むときに、多くの人たちは一つのつまずきを覚えます。なぜか、それは寿命の長さがあまりにも長すぎる。エノシの一生は905年、ケナンの一生は910年、マハラエルは895年、おかしいと多くの人たちは言うわけです。そしてこれは非科学的だ、そして私の今の現状と全く違う、私たちの一生はだいたい80年、まあ、聖書は言います70年、長くて健やかだっても80年、そして最高は120年、これが私たちの、まあ、現状ですけれども、聖書はそこに905年とか910年とか895年とか出てくるわけです。で、ある人たちはここで創世記を読むのをやめるんです。まあ、新約聖書の方はマタイの福音書の一章の3節ぐらいでやめます、カタカナ。ですから ある人はいいです。この箇所さえなかったら人はこう創世記は感動を持ってですね、ずっと読んでいくの。この五章でみんなやめてしまう。この五章さえなければと、まあ、こういうふうに言うわけです。ですから私がクリスチャンになって神学校に行った時にはこれをどう説明するかとい いわゆるこう人間の説明をいっぱい考えた人たちがいました。そして納得する説明をしようとしました。あ、この当時はこの当時は、人は、まあ、年数とかですね、そういうのはあんまりわからなかったんだ。だから、まあ、適当にですね、905年とか、まあ、何歳で書いといたらいいと、いや895年とか、まあ、適当に書いたんだという説もありました。そしてもう一つは3ヶ月を1年とこの当時は考えたんだと。3ヶ月を1年と考えた。だから実際は4分の1の年数なんだという人もいました。でも4分の1にしてもやっぱり長いわけです。ですから、いやいや、あの1年を、まあ、10年と数えたんだと。だから実際の年齢はこの10分の1だったんだ。そうするとですね、これ納得し始める。92歳であったとかですね、95歳であった、90歳であった、89歳であった、おお、それだったら納得ということになるわけです。ところがこの同じ創世記の洪水以降、6章以降を見ると、人が洪水後アルパクシャデという人が438年で死んだと書いてあるんです。そして、半減してしまうわけです。ナホルは148歳で死んだということは、10分の1だったら14歳15歳で死んだということになるわけです。そして同じ書の中に数え方が違うということはあり得るかということです。このうちに出てくるほんのすぐ後ですけれども、ナホルは148歳で死んだ、テラという人は205歳で死んだ、そしてモーセ、こう同じこの5つの書を書いたモーセですけれども、このモーセは120歳で死んだ。私はそのような中で一番良い読み方は何なのか。神の言葉を自分の理解できるところに引き寄せるのではなくて、神の言葉を神の言葉としてそのまま受け取るときに、実はそこに大きなメッセージ、重要なメッセージが含まれているんだ。いかれると、そこに金の鉱脈があるんだ。神様はそこに私たちに伝えたいことがあるんだ。なぜか、事実としてこれを書いているからです。じゃあここから私たちは何を知ることができるか。実はこの創世記を記したモーセという人も120年で、彼がまあ亡くなる時にちょっと別の人が書いたのは、彼は120年であったが目はかすまず体は元気であったと書いてあるんです。ということは、その当時通常は100歳超えるとですね、目はかすみ、体は弱くなり、歩くのもおぼつかないというのが普通だった。でもモーセは特別で、目はかすまなかった、体は元気であったと、こういう表現なんです。ということは、聖書が言っているのは、この時この人々は本当にこの905年、910年、895年生きた。なぜか、神様は私たちに、もしアダムが罪を犯さなかったら人間はどうなっていたか、アダムが罪を犯さなかったら、そしてエデンのその完全な環境、完全な状況の中に置かれていたら、創世記の初めに書いてあります、人は死ぬことがなかった。そして人は初め死を知らなかったんです。なぜか、死はなかったんです。いかれると、人間は永遠に生きる存在として、本来人間は永遠に生きる存在として作られたんです。だから聖書の他の箇所には、人間に神様は永遠を思う心を与えられた。動物は違います、死にますけれども、人間だけは永遠という、見たこともない、経験したこともない、その永遠を思うことができる、そして永遠を導いておられる創造主、絶対的な神を知る、これは人間の特徴なんです。神様は私たちに永遠に生きるものとして作られた。しかし人間が罪を犯したので、人間のうちに死が入ってきた。 そしてエデンから出なければならなくなった。その時に何が起こったか。人間は死と直面しなければならない。けれども神様は憐れみによってこの年数をまだ短くはしていない。もっと言うならば、この地球環境、この人たちが住んでいた環境がまだエデンに近かった。だからいわゆる老化というもの、細胞の再生産というものが順調に行われていた。ですからちょうど赤ちゃんの状態を思い出してください。赤ちゃんの状態というのはものすごく肌がすべすべして、それは何かもう再生産が絶えず行われ続けて、脳も含めこの私の体、内臓、全てのところの再生産、そして次の生産が次から次に行われていく、活発に行われていく。そしてそこに悪いものが入ってくる、まあ検証とかですね、私たちの時代になるといろいろあるんですけど、もう赤ちゃんの時にはそれはなかなかない。もう全てがこう次から次に生産していくとよく言われるわけです。それと同じことが私たちに起こったら、私は今63歳です。私の細胞がですね、再生産をずっとあの赤ちゃんの時と同じように、もう放射線とかですね、いろんなものによって害されずにそのままずっと再生産していったら、私の肌はシミはないわけです。私の体は傷んでないわけです。まだ壮健、そしてまだまだ、これが彼らの状態だった。だから100歳代で産むことができたわけです。200歳代でもまた産むことができたと聖書は私に言うわけです。神様はこれによって何を言おうとしているか。人は永遠を見るんだということ。すなわち120年で終わりではない。神様は彼らを生かそうと思ったら800年でも900年でも生かすことができるんだ。人間というのは本来そういうものなんだ。今多くの人たちは長寿を求めます。もし800年生きれる、900年生きれると言ったら願うかということです。クリスチャンの人たちに、あなたは800年生きれます、900年生きれますと、もし約束があったとしたら願いますか。いや、願わないんです。なぜか、聖書は私たちにどんなに長く生きても神なしの世界であれば何がそこに起こるか、聖書の五章の後半の方にはこう書いてあります。彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに、私たちは働きこの手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。29節のところに、主がこの地を呪われた、人間が罪を犯したので呪われてしまった、だから私たちは額に汗して働き、そして茨やあざみが次から次に生えてき、その働きの中で、働きの中心は問題解決、トラブル解決になり、この手で苦労をしている。さち人はこの手で苦労して生きなければならなくなった。ソロモンは後にこう言っています。人がもし千年の倍も生きることができたら、さち2000年生きることができたら、ソロモンはこう言っています。それもまた虚しい、虚しい、苦しんで職を得、苦しんで子供を産み、苦労して子供を育てる、そして最後に土に還る。広大な、広大なわびしい墓地に立っているようなものです。苦しんで家庭を得、苦しんで子を産み、苦しんで子供を育てる、そして最後は土に還る。生まれ、産んで死ぬ、生きて産んで死んだ、生きて産んで死んだ。もしそうであったら、それが800年、900年、もし2000年続いたらどうなるか。それこそ苦しみです。聖書は私たちに言います。人間は本来永遠の存在なんだ。しかし神を排除した世界がもし長く続いたとしたら、復讐と 被害者意識、被害者意識と復讐、それが渦巻いた世界になるんだ。もし太田先生が800年生きたらどんな人になるでしょうか。まあ、人生を結構本気で生きてきた人たちは思うでしょう。仕事してきた人たちは思うでしょう。恨みとやるせなさがたまり続けるんです。俺はこんなにしたのになんで牧師は分からへんのやとかですね、俺はこんなに頑張ってる妻は、あ、すいません、妻はこれだけ自分がしたのに、もう社会の人たちは、俺はこんなに頑張ってきたのに、俺はこんなに我慢してるのに、俺はこんなに我慢してるのに、そしてもう誰も分かってくれない、誰も分かってくれないと800年生きるんです。よかったですね、70年ぐらいで。まあ60年ぐらいでもいいかなと思うぐらいになるわけです。ずっとずっと以前に私がクリスチャンになる前に思ってきたことを紹介しました。ショーペンハウラーは言いました。人間にとって幸いなことは何か。早く死ぬことだ。これが19歳の時の私の哲学でした。結構本気の。人生にとって幸いなことは何か。生まれてきたから生きないといけない。でもこれはもう鬱陶しいし、もう自分の中の汚さを見るのも、人の中の汚さを見るのも嫌だし、そしてまた自分の中で恨みや憎しみがもう溢れてくるのも嫌だし、もう誰を見ても腹が立つのも嫌だし、もう睨みつけて誰か俺を殺してくれへんかなと思っても相手は目をそらすし、もう睨んでくれよとか、どっかで勝ったとかね、ちょっとだけ気持ちいい時もあったんですけども、愚かです、醜さ。そしてショーペンハウラーは続けてこう言ってます。もっと幸いなことがある。それは生まれてこないことだ。一番の虚しさです。もっと幸いなことは生まれてこないことだとショーペンハウラーは言いました。でも聖書は言うんです。違う、神様は言われた、生めよ増えよ地に満ちよ、そして生きるということは素晴らしいことなんだ、喜びなんだ、それ使命を果たすことなんだ、意味があるんだ。ただ人間は堕落した。だからこの世にあっては被害者意識とそして復讐心で私たちも傷つけなければならない、いやお互いに傷つけ合わなければならない、そういうことが必ず起こるけれども、その中で生きようと神様は言われるんです、言われるんです。なぜか永遠があるんだ。しかしこの地上で全てが終わるのではない。神様は永遠を用意し、私たちをそこに迎えてくださる。だからこの地上に生きている時に永遠とつながって、もっと言うならば永遠の神とつながって生きる、それが世にある神の国です。イエス・キリストを主と告白する、そこに神の国を作れと言われたんです。そしてその神の国が広がる。神の国にはこの虚しさはない。神の国にはあの自己中心はない。神の国には被害者意識はないんです。ですから安心してください。たとえ、太田先生が800年生きたとしても、太田先生は神の支配の中に生きてますから、恨みと憎しみはふっと起こっても消えてしまうわけです。恨みと憎しみはぐっと起こっても、まあ、3日ぐらいは残るかもしれませんけど、もう4日目にはないわけです。皆さんもそういう経験されると思います。もうこれ悔しい、もう絶対覚えてやる、絶対覚えといてやると思って、次の日何だったかな。でもこれはもう一生覚えとくってことですね。言っても1年経ったらもうすっかり忘れてる。そして私たちはクリスチャンは多くの場合も過去を振り返らない。過去を振り返って神様に感謝あります。山は でも恨みとは憎しみはない。何があるか、未来に対する希望です。永遠に対する喜びです。そしてイエス様に会うことのできる希望です。私たちには希望があります。その希望に生きた、その希望に生きたのがこの後に出てくるエノクです。21節、エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。特別な書き方がしています。生きて産んで死んだ、あの広大なわびしい墓場にいるようなこの生きて産んで死んだという中にあって輝いている。そこに光が満ちている。そこに喜びが溢れている。そして彼のことはこれから、これが記されてから千数百年後にもまた語られ続けています。新約聖書のヘブル書の中に、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。 しかし神は永遠があるんだとエノクを通して私に教えられた。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていました。なんで喜ばれたか、実はこのエノクについては何をしたか一つも書いてないんです。業績を上げたとかですね、どこかの学校を出て首席であったとか、また彼はどれだけの資産を得たとか、またどれだけの勲章を得たとか、何にも書いてない。もっと言うならば彼がしたことは何も書いてないんです。聖書はこう言います。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。神様の前には何が大事か、エノクは自分が何をしたかの世界に生きなかったんです。自分はどれだけ知っているかの世界に生きなかったんです。もっと言うならば人と比べて勝利者だという、それを求めなかったんです。勝ったというその世界に彼は生きなかったんです。何に生きたか、神を信頼する、信頼の世界に生きたんです。確かに私たちは負けず嫌いです。やっぱり負けると腹立ちます。でも勝つ必要はないんです。神様は負けない世界に私たちを置いてくださるんです。まあ言うならばゴリラの世界です。私たちをあの猿の世界からゴリラの世界、本来は人間はそういうものだとその総長は言ってました。本来は人間は勝つことを求める生き方ではなくて、やっぱり負けると悔しいから負けない、怒ると共に生きる、もっと言うならばこの神の国で共に生きていく、そこに強いと言われる人もおり、弱いと言われる人もいる、そう健康的に能力的に、でもその人たちが誰が勝った負けたではなく共に生きていく、それが神の国なんだ。アダムとエバは力から言えばアダムの方が強かった、賢かさから言えば、まあ、ちょっと女性にサービス、女性のエヴァの方が賢かった可能性が多いんです。なぜかサタンはこっちを誘惑しましたから、こっちの方が賢いのでこっちから、そしてアダムはホイホイと乗ってしまったというその部分があります。ちょっとアダムとエヴァに悪いですけど、まあまあそういう部分があります。でもそこでどちらが強いか、どちらが偉いか、どちらが立派か、その二人の中にはそういう関係はなかったんです。堕落した時に会員の中にどちらが強いか、どちらが偉いのか、どちらがトップなのか、価値を求め価値にこだわる社会ができていきました。それが神を排除した世界でした。神様は私たちを一つ体のように作られたんです。私たち一人一人を、それが教会です。ある人は目であり、ある人は鼻であり、ある人は口であり、ある人は手です。目と鼻とどっちが大事ですか？鼻と手とどっちが大事ですか？手と足の裏とどっちが優れてますか？どっちが勝利者ですか？目が勝利者だと言ってここに目だけがゴローンとあったら、こう丸っこい目だけがゴローンとあったら何の役にも立たないんです。目は何のためにありますか？目のためにありません。体全体のためにあります。鼻は何のためにありますか？体全体のためにあります。口は何のためにありますか？口のためにあるんじゃないんです。体全体のためにあります。手は向こうからボールが飛んできたら顔を支え体を守る、足は体全体を運ぶ。すなわちこの体の中で何一つ自分のために存在しているものはないと、それが神の国、すなわち教会だと言われるわけです。ですからここにいる一人一人、この中で盲腸の人もいるかもしれません。まあ、体の中で盲腸、昔は盲腸というのすぐ切ろう取ろうとかですね言ったんです。でも今はできるだけ残しましょう、残しましょう。以前は害と思っていたその部分がやっぱり大事、やっぱりちゃんと役割を果たしている。そしてその前、私の小さい頃の扁桃腺が腫れると、もう扁桃腺すぐ切りましょうと言ってですね、もう腫れると取る、まあ、熱が出るんで、でも今は切りません。なぜか扁桃腺には扁桃腺の大事な役割があるんだ。だから私の体の中でこれは邪魔とか、これはいらない方がもっと軽やかにとか、もう熱が出て鬱陶しいとかいう部分があったとしても、実は神様が作られた私の体の全てのもの、神様が作られた全てのものは 大事なんです。と同じように教会、この群れの中で一人一人は大切です。そしてこの中で勝利者は全員です。全員です。主は花嫁である私たちを迎えに来てくださる。私たちは圧倒的な勝利者としてエノクのように生きることができます。さちこの世にあって神の支配の中に生き、永遠と結びついて生きるんです。